78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、関門海峡から、働くを考えつつ元気を発信する知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、今日で286回目を迎えました。拍手。イエーイ。もういよいよ300回をですね、迎えようとしているタイミングでございますがね、皆さん大丈夫ですか？
はい、
準備は、はい、何の準備かって話なんですけれども、まあ4月も、ね、あと2日、今日、もう明日で終わりか。
あ、ね、
そうですね、うん、あっという間に桜がどうのこうのって言ったのはいつの話かって話でございますが、ね、今日は58分間、ね、お届けいたします。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、働くを考えるライブトーク番組でございますが、今日はゲスト、そしてインターンシップの学生さん、多彩なゲストね。今日なんか顔が結構真面目だけど大丈夫？みんな、
はい、大丈夫です。
はい、ね、早速でございますが、レギュラーの学生パーソナリティからね、近況報告含めて自己紹介いきましょうか。はい、誰かいきますか。
はい、
はい、どうぞ。
水産大学校食品科学科の小倉彩香です。最近は絶賛就活中でして、
うん、
先週はずっと面接をしていました。
ほう。
だがしかし、
うん、だがしかし
研究室も忙しくて、と 前の週は、ずっとヒラメと向き合っておりまして、
うん、
43匹のヒラメに電気刺激をかけて、でそこからさばいてっていう、電気刺激をかけるっていう理由はなんか鮮度が低下しないように、ブリじゃないわ、ヒラメだったんですけどいろんな魚してるんですよ。で鮮度低下しないように電気刺激かけると、なんかなんていうの、すぐ死んじゃうから精度が低下しにくいっていうのでやってるんですけど、それで骨折が起こっちゃうので、うん、骨折いかにしないようにどれくらいの電圧かければいいかっていうのを調べてて、その確認のために全部さばいてっていうのをやってました。
あのさ、魚が骨折するんだって
思いました
ね。魚が骨折ってなかなか新鮮なフレーズってあれだけど、電気ショック、電気の刺激を与えるだけで魚が骨折したらパキッて折れちゃって、あいだいだみたいなっていうことだよね。
はい、
これ人間に例えたら相当な電流流してるってことだよね、これね。
びっくりして後ろにゴキンみたいな、
あ、要はぎっくり腰みたいなもんか。でびっくりしてゴキンってゴキンって折れちゃうわけ、背骨が。
はい、
もう半端ないぎっくり腰だよね。
どっちかっていうと神経、脊椎って言った方がいいんですけど、うん、まあ、そんな感じです。はい、
なんかようやく1ヶ月目が終わろうとしてるけど、なんかようやくまとも なんか水産大学に通ってるんだなみたい なんか会話になってきたね、なんかね。
ありがとうございます
嬉しそうだけどなんかはい、あ、そんな感じで拍手イエイ。次は
じゃあ私いきます。
はい、どうぞ。
九州大谷短期大学演劇放送フィールド所属しております金富葉月です。2年生です。最近の近況報告っていうか、ハマっていることがありまして、最近、
うん、
実は私、密かな趣味で塗り絵が好きなんです。
で塗り絵、
塗り絵が好きなんです、うん、それであの2週間前に自分の学科で一泊研修が行われて、うん、ショートショートっていう、まあ、3分ほどの寸劇を各班にするんですよ。
あのショートショートっていくとあの星新一さんでしたっけ、 あの ありますよね、あれとはまた違うの、ね、
ああ全然関係ないと思う。まあ、3分間寸劇をして、うん、まあ、7個ぐらいキーワードが出されて、その中から最低3つ使って、うん、オリジナルの劇をするっていう、
うん、
まあ、お決まりのコーナーみたいなのが一般研修であって、それで、うん、個人賞を取りまして、その個人賞の景品が大人の塗り絵だったんです。
大人の塗り絵、
大人の塗り絵って、あのすごいなんか細かいイラストをなんか何時間何週間かけて塗るって、でそれが鳥の絵だったんです。
鳥、
世界の鳥編っていう、その鳥と植物を塗るのにハマってます。
はあ、なるほど。その甘いの難しさに骨折しないようにして
すごくなんか塗り絵っていうか、なんか脳のリラックス効果っていうのは活性化みたいなのが、
うん、
なんか起こるらしくって、
ほう、
結構なんか癒されるんですよ、塗ってる時に。
なるほどなるほど、
うん、面白いです。
何かに没頭することって大事かもしれないね。
大事です。だからなんだろう、最初鳥だけじゃなくて植物も塗る、葉っぱとかお花とかと木、
うん、
鳥が止まってる木とか塗って、でなんか基本的に単純に考えたら葉っぱは緑、黄緑、木は茶色、
うん、
なんか鳥はなんか、まあ、そこに書かれてるやつの通り塗るって普通だったら考えちゃうんですけど、
うん、
原画見たら結構なんかいろんな色混じってやってて、なんかその例えば茶色の木のところに緑とか黄色とかそういうのをいろいろ混ぜてやるのが、それがすごく楽しくって、
うん、
なんかなんだろう、暇つぶしになって
ます。ああなるほどね。じゃあそのちょっと塗り絵今度持ってきてください。
あの写真撮ったやつがあるんでちょっと後で見せます
用意周到だなはい、拍手、はい、さあ来ましたよ、さあ来ましたよ
来ましたよって
どうぞ。
はい、山口大学経済学部2年で、あと株式会社インターンという会社の代表取締役をやってます岡藤凛太郎です凛太郎です。あーやっちったな岡藤凛太郎です。
はい、
最近の報告は4月から生活習慣を改めまして、私午後の6時に寝て午前3時に起きるようにしてます。
もう一回言って、もう一回言って、午後6時に、
午後の6時だ、夕方の6時ですよ、
うん、
で午前3時に起きるようにしてます。
お、
はい、
なるほど。
毎日一コマ目があるんですよ、
うん、
だちょっとこれは1年生の通りやってたらその欠席ばっかりで授業単位取れないなっていうことで、今もそれ続いてますね、4月はずっと。
えらいね。
はいはい、以上です報告は以上です、はい、
ちょっとツッコミがある人どうぞ。
はい、
はい、
午前3時から、はい、その一番最初の授業って言っても、うん、結構時間あると思うんですけど、何してるんですか。
いやもうあれですよ、その宿題とか出たやつ朝ね、朝やって、まあ、でもそれでも時間あるでしょ大体。だからもうテレビを通販のなんかわけわからん通販とか、その録画したやつとか映画見たりとか楽しいですよ。
朝活って。
そうそうそうそうそうそう、うん、はいはいはい朝活ですよ
通販バッグ見るのが朝活なの。ああ、うん、これはもうなんかケールがたくさん入ったとかなんかないの見るの朝
いやでも大体ね見てては思いますけど、うん、工具とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
何でも切れるカッターみたいな大体アマゾンの方が安いそうだからちょっとね通販で買うのはどうかなっていう。
でもあれでしょ、はい、そういうのにかけて、いやマイク、いやじゃあジョンとか言って、これはすごく切れるんだよとかって
、同じのがアマゾンにあるんですよ2000円ぐらい安かったりしてね、そういうのはね気づきましたね、ちゃんと通販を見て。
なるほど、
はい、終わりです
ちょっと最近ね、はい、御社の株式会社インターンの動画がちょっとね、はい、シリーズが
YouTube の方に動画が何本か宣伝用であるので、よろしければ検索してください
ね、はい、株式会社インターンね、
はい、お願いします。
イエイ、
お お願いします、
ね、株式会社インターンの社長でありそして山口大学の学生なんですけれども、その山口大学からもう一人ね、もう朝からかなり濃いなキャラがと思ってる、ね、なかなか濃いよね彼女ね。
濃いと思います。
うん、いやネントリック来てんですけどなんとなくで来ねえだろここにみたいなどうぞ
はい、山口大学教育学部4年の柿田紗友紀です。よろしくお願いします。
イエーイ。ちょっとどういう人か簡単に自己紹介を。
どういう人か、
出身とかなんかそれなん。だってほら言ってるんか面接同じでしょ、自己 PR してくださいって言われて、
出身は下関で、うん、今4年なので就職活動してるんですけど、うん、地元の山口か福岡も馴染みがあるので、うん、福岡で働きたいなと思って、うん、いわゆるマイナビとか就職ナビっていうのを見てて、うんうん、このメディアジョンリージョナルを見つけて、うん、なんとなく来て今なんとなく喋っています、
うん、なんとなくで喋れるんだよねいやいやいやいやいやね、どう今ちょっと就職活動ちょっと振り返ってちょっとどうですか、うん、ここまで、
うん、振り返ってなんかこう周りの友達は結構東京の出身の子とかもいて、
うん、
その首都圏だったら私が今こっちでしてるのと雰囲気が全然違う、説明会の人数とか、
うん、
私が行って一番多かったのは10人とか
は
でもなんか山口福岡にもいろんな会社があるんだなっていうのが楽しいです今は。あとはお土産もらえたりとか
あなるほどね。どういったお土産もらいました？
どういった昨日はスーパー系だったので、うん、そこの扱ってる
商品スーパー系ってあのスーパーだよ、ね、スーパーマーケットだよ、ね、スーパー系ってスーパーマンみたいな、なんか超すげーとかそういうぐらいじゃないよね。
スーパーです、
うんうん、
とか、
うん、
そんな感じです。
どんな感じだよね、っていう風な感じで面接対策になりますから、はい、この番組
もうちょっと頑張ります
もうちょっと頑張りますね、はい、で今日はですね、ゲストを、お招きするんですが、ですね、今日のテーマ先に行きましょう。読みますか、はい、知ってる就活、第286回今日のテーマはこちらでございます、
はい、カモス、
うん、カモス、あずきちゃんカモスと聞いたら何を連想しますか？
ちょっと正直に言うんですけど、うん、私この漢字読めなかったんですよ最初。
お
でそれで、あやばい、私明日タイトルテーマ言わなきゃいけないのにと思って、読めなかったらダメだと思ってもうすぐに検索して、
うん、
で意味も知らないから意味も調べて、
うん、
見たら雰囲気を作り出すとか書いてたから、
うんう
ん、あなんか場の空気を変えられるすごい人のことなのかなって思いました。
あ、まあ、もともとは醸造とか、わかる？大吟醸とかっていう字があるでしょ。ああいう風に発酵させて、まあ、醸成させるとか、そういう風な醸すって、まあ、いろんな意味があります。あと物議を醸すって聞いたことあるでしょ。
あ
れもこの同じ。
あ、そう、う
ん、でも醸すと醸し出すではまた意味がだいぶ変わってきますからね。うん、その辺はねこの小倉さんの方が詳しいですよ。
いやいや、なんかもう一つがなんか醤油とか書いて
そう、さすが私が期待してたごとくの答えが来ました。醤油です。今日はなんと醤油メーカーの社長さん、ね、麻生醤油醸造場、あもう言えたね今これ何気にちょっと俺すげえ何思ってるよ、大体噛みますからこれどうぞ、はい、
麻生醤油醸造所
でも言えてるね、一応言えてるね、はいどうぞ。
麻生醤油醸造
所、はいお借りどうぞ。
何でしたっけ、麻生、
麻生麻生醤油醸造所、
麻生醤油醸造所、あ難しい、
麻
生、あ難しい、
これ何気に宣伝ですからね、これ連呼させることによって電波で公共の電波流しまくってる。はい、じゃあ柿田さんどうぞ、はい、
麻生醤油醸造所です、
ね、どうする、新卒採用でさ就活でこの会社受けるって言った時に御社って言うしかないよね、わかんないじゃあちょっと当の社長さんに来てもらってますので後ほどね曲挟んで、麻生さん来ていただきます、はい、じゃあ今日のオープニングナンバーなんですが、これ誰が選んだんですか。
はい、私です。
チャットボッチ好きそう。
いや、なんかそう、初めて来て、皆さん多分聞いてる皆さんもどうやって作られてるか分からないと思うんですけど、うん、なんか今日来たらすごい CD バンって渡されて、選んでって言われて選んだのがこの曲です。朝っぽくて元気が出るかなと思って、あとそもそも知ってる曲がこれぐらいしかなかったので。
なるほどなるほど。
これです。
じゃあの曲紹介っていうのがあります。ですので、なんとかかんとかで、なんとかかんとかって言ったら曲がバーンっていきますから、いいですか？
どっちが先ですか？
どっちでもいいです。でも時々あるのが、ね、曲名をアーティスト名のように言ってでごっちゃになる人も時々いますから、ちゃんとなんとかかんとかで、なんとかかんとかって言えばいいです。はい、どうぞ。はい、
チャットモンチーでシャングリラ。
FM 北九 78.5。
はい、お届けいたしましたのはチャットモンチーでシャングリラ、お届けいたしました。時刻は間もなく10時20分、今19分30秒回ったところでございますが、お届けしております知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で286回目ということでお届けしておりますが、これからのコーナー、ゲストを迎えしておりますね。これね、社名誰かに言ってもらおうかなと思うんですけどね、今日はですね、大分県からね、あの実はうちの実家でも使っている醤油なんですが、はい、どうぞ。はい、小倉さん、はい、紹介してあげてください。麻生醤油醸造所。
麻生醤油醸造所。あ、ちょっとさっき言った
の、はい、ね、麻生龍一郎さん、
はい、麻生
龍一郎、拍手イエイ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、麻生さん、ちょっと、麻生さんでも実はこう見えてまだ20代
ギリギリ。
ね、こう見えてちょっと言い返すかな。ですが、でも社長さんですからね。
はい、
ちょっと麻生さんの簡単なちょっとキャリアステップというか、はい、経歴というか、お願いいたします。
今から、大学生、まあ、今から、7年前大学卒業してるんですけれども、うん、東京にある東京農業大学の、醸造科学科という、学科を出まして、で卒業してから、商社、とかいろいろな企業を渡り歩きまして、でちょうど3年前にですね、起業しまして、会社の引き継ぎまして、で2年前に社長に就任しまして、大分県にある味噌醤油メーカーで今社長をしております。
はい、拍手。今日は実は夜に、北九州で、
ね、そうですね、はい、
イベントというか、
はい、
正式名称、発行力ツアーでしたっけ。
そうですね、九州の発行力ツアーですね、うん、
ありますんで、もし今日のゲストの中、学生の中でですね、ゲストの麻生さんのイベント行ける子がいたらぜひ参加してほしいですし、気軽に参加できるんですか今日の。
そうですね、予約とかは必要ないので、気軽に参加してもらえればなと思いますので、
うん、で、まあ話が前後しますが、醤油ということで、はい、今日ですね、水産大学、ね、小倉さんが、はい、まあ、食品関係の研究もしてますので、その辺の質問と、あと普通に20代の社長さんですからね、うん、とあとやっぱ歴史と伝統があって、話によると3代目かもう4代目ですかね。
僕は3代目になりますね、はい、うん、
そういう風に代を引き継ぐ、そういった経営の部分とか、はい、まあ、働くということをテーマに、別に後ろにいる柿田さんも質問してもいいですかね。ちょっとっていうかさ、オカリン社長になったんだからさ、ちょっとその社長の奥義じゃないけど、なんか伝授してもらったやつをせっかく聞きたいことがあったら、
社長の奥義
とか、なんかそういう何でもいいよ別に、なんかそのどうしたらいいですかみたいな。
ああ、そうですね、ちょっと全然ちょっと今聞きたいなって思ってたこと、いいですか。
どうぞ。
なんかよくそういう引き継ぐパターンの会社あるじゃないですか、うん、ああいうのはこの何、もともとの社員の人がちょっと新しい社長のことをちょっとバカにして言うこと聞かないみたいな、なんかあるじゃないですか、よく。そういうのはありましたか。
で、会言いにくい会言いにくいんですけれど、まあちょっとオブラートに包んであれですけれども、どこの会社もどんな大きい大企業であろうが、ちっちゃい企業でも、やっぱり引き継ぐっていう時はやはりその従業員とのやっぱり方向性の違いとかで、やはりそこで ちょっとあの確執とまでは言わないですけれども、やっぱりそういうのは生まれるのはしょうがないと思います。ですから社長としての使命はそういうふうに生まれたときにちゃんと会話をして対話をして、であの従業員に納得してもらうっていうのをやるのも社長の使命だと思ってますので、そこで話をしないと確執っていうか溝がどんどん深まって取り返しのつかないことになるんじゃないかなと僕は思いますね。
すいません、なんか下水話聞いて
下水話いやいや、いいお話ですよね。そのさすがもう後ろで柿田さんがうんうんってうなずきながらね。え、聞きたいことあんの？
あ、うまい。
あ、どうぞ、いいよ、いいよ、どうぞ、はい。
言いましたよ、自分から。
聞いて思ったんですけど、なんかその社員の会社の一員として働いてた時と社長になって一番変わったことって何ですか？
はい、いい質問するな、また。
僕もそれすごく感じたんですけど。あのやっぱ給料もらう側と給料払う側の違いかなっていうのがあって、あの給料もらうときってやっぱりその受け身なんですよね、すべてが、決まってる金銭があって、そこからその範疇で仕事していくんですけれども、だから仕事を作るっていうよりも仕事をもらうっていう感じなんですけど、会社経営っていうのは仕事を作らないと悪いので、仕事を作って金銭もらって逆あの従業員にお支払いする、仕入れ先にお支払いするっていうことがあるので、その金銭に関する考え方とか、あのお金を払うもしくはもらうっていうことの考え方がもう180度変わったかなっていうのと、まあ、結構社長だから、まあ、僕も最初そう結構思ってたんですけど、社長だから結構お金を持ってるとか、社長だからまあちょっと何て言うんですかね、あのお金を自由に使えるだろうって思う人も結構いるんですけれども、まあ、決してそうではないっていうのは社長になってみてやっぱ分かったというかですね、あのそう感じが変わってきたので、お金に対する価値観っていうのはあの全然違うんじゃないかなと僕は思いますね。
素晴らしい回答ですね。私も元々サラリーマンだった人間が社長になって、やっぱお金に対する認識価値観って全然変わりますよね。
そうですね。
っていうかサラリーマン超楽じゃねえみたいな。
そうなんですよ。サラリーマンの時は社長楽じゃねえと思うんですけど立場変わってくると全然違ってくるんですね。
もう会社が何でもやってくれますもんね。
そうなんですね。
これね、人を雇って本当に初めて分かるんですよ。サラリーマンって本当ね、その何でもやってくださってるか、すごく環境整備されてるっていうか、その社会保険とかね、いろんなその制度的な部分も含めて守られてる。逆に言うと社長経営者って守っていかなきゃいけないですよね。
そうですね。
さあ、いろいろ確信ついてきましたけど、葉月ちゃん何かありますか？
え、質問ですか？
社長さんよ。
全然考えてなかった。
でも彼女は今回ね、麻生さんがゲストにお越しになって、今日のテーマがカモスっていうことになって、カモスという漢字と言葉を知ったんですよ。
いや、もうあの多分、大体の人はそうだと僕は思うし、カモスっていうのは僕はこの当たり前の文字だと思ってますけれども、知らない人はたくさんいると思うんですよね。だからやっぱりあのそういうわからないことっていうのはもう聞いてもらいたいなと思います。まあ、どういうとこでもそうだと思いますけど、
なんだろう、なんかその、まあ、調べたものは Google なんですけど、はい、Google で調べて、で一番最初になんかお醤油のことについて説明書きがあって、その次に先ほど私が言ったなんかまあ雰囲気を作り出すとか、そういうこと書いてあって、なんか私はどっちかっていうとなんか2番の方を使うんじゃないかなと思って、意味的には。そしたら、あ、今日はメインは1番でしたみたいな感じだったから、なんだろうな、お醤油に関することを質問しようかな。そしたら、
じゃあ考えてる間に小倉さん入
ってください。はい、大学ではどういうことを専攻してたんですか？
あ、まあ、私どももやっぱり4年生になると研究室があるのであれなんですけど、僕らはあの麹菌 の酵素解明に関する研究をずっとやっておりましたね。
それは麻生醤油の社長さんになるってことを踏まえて勉強されたんですか？
いや、それはもうもちろん一番あの家を継ぐ醤油味噌を蔵元なので、一応、まあ、その蔵元で勉強しないと一応悪いので、まあ、そのためにあの東京農大っていう大学、醸造学科っていうのを出たんですけれども、ちょうどその農大の醸造学科っていうところが、まあ、全国の酒蔵味噌醤油ぐらいの後継者の大体6割ぐらいが行くし大学なんですよね。後継者が大体そこで学ん でそこで自分たちの家を継ぐっていうパターンが多くて、で私も紆余曲折ありましたけれども、今家を、まあ、 継がな継ぎたいなと思ってその大学に進学をして、うん、まあ、味噌とか醤油、まあ、酒、酢、まあ、醸造食品っていうものに関して、まあ学んだっていう経緯がありますね、
うん、ありがとうございます、うん、
醸造を学ぶ大学ってあんまないっていうか、なん
あもう醸造という単語だけだったらもう農大の醸造学科だけしかないので、もう日本に1個しかないですよね。
へえ、
それこそもやしもんで有名ですよね。
そうですね、 もやしもの世界ですね本当に
あそこに行くわけね、
漫画に出てきますよね。
あ、そうですね。
え、東京農大が、
はい、
あんな感じですね。
なんかほぼもうそうだろうっていう、
そうなるほどね、なるほど、なるほど。はい、葉月ちゃんどうぞ。
でもなんかありきたりな質問しか出なかったんですけども、いいすもうなんか私はなんか社長さんって聞いたら、あ、なんか一番会社の中で一番もうトップの人って思ってるんです。で、なんだろう、社長さんってじゃあ普段何してるんだみたいな、
うん、
あ、普段何してる、うーん、ま、変わらないとは思うんですけど、まあ、でも、まあ、普段やってることは変わらないと思いますけど、まあ、頭の中はやっぱり休みであろうが仕事していようが、やはり会社のことをやっぱり一番に思ってますし、やっぱ僕らの場合は経営者であり、まあ、仕事も取ってこないと悪いので、まあ、僕らの場合はその醸造業という世界、食品会社なので、まあ、商品開発とかそういうのもしていかないと悪いので、やっぱりアンテナを張るわけではないですけれども、いろんなことにやっぱアンテナを張って、まあ、例えばスーパーに行ったりとかすれば棚にいろんな商品が今置かれてますので、まあ、それを見てみたりとか、まあ、普段の生活でもやっぱ仕事に関することをしてるかもしれないですね。本当に、
うん、なるほどね。他に何か質問ありますか。
先ほど商品開発って言われてたんですけど、はい、うん、なんか面白い開発とかされてるんですか。醤油
面白い開発ね、
なんかドレッシングをやってると か, なんか醤油以外になんか、
あ、まあ、ちょっととびっきりのものを今作ってます。まあまあもう2年前ぐらいから出てるんですよ。うちはドレッシ、まあ、結構ドレッシングとかいろいろ作ってるところあるんですけど、まあ、うちはマヨネーズを作ってまして、そう、もう味噌が入ったマヨネーズっていうことで発酵食品で、そういうのを作ったりとか、なんていうんですか、ありそうでなかったものとか、もちろん人の健康も考えないと悪いんですけれども、うん、そういう面白いものを作ったりとかするっていうのが、まあ、一種の会社経営っていうか商品開発の上でのやっぱ楽しみでもありますし、うん、もちろん伝統的なものを生かしていくっていうのが必要ですけれども、やっぱそれだけだったらやっぱり、ね、味噌醤油もどんどん需要が減ってますので、業界としては先細りしてしまいますので、それを用いて本当に違う観点のある商品作りをして、みんなに驚いてもらって美味しいって言ってもらえるような商品開発を僕らはしてますよね。
なるほど、マヨネーズいいっすよ
いいですね
どう、新卒でどうですか新卒で
面白いです。なんだろう、普通の食品メーカーってなんか時代に合わせて、
はいはい、
商品開発していくっていうのが多いと、はい、多いんですけど、なんか味噌とか醤油ってどうしても伝統的で味変わっちゃいけないっていうイメージがあって、なんかそこがすごい難しいなって思うんですが、味噌の味を変えたりとかすることはやっぱり、
やっぱり普遍的な味の部分っていうのはあるので、それはまあ変えないんですけれども、
はい、
だけれどもやっぱり、人間の思考って僕は毎年変わってきてると思うんですよね。トレンドが変わるように、思考性っていうのは変わるので、やっぱ、はい、いいものは残しておかなければいけないけれども、でもそのいいものってあるものが時代によってそれが本当にいいものなのか、味っていうのはやっぱりどんな大手でもいわゆる普遍的な商品もやっぱ毎年毎年味は微妙に変わってきたりとかしてるんですよね。その時代に合わせてるんですよ、僕らが知らないだけで。なので味噌醤油っていう本当になくしてはならない、まあ、保守的な部分はやっぱり味はキープしていかなければいけないけれども、はい、そのプラスアルファとしてやっぱりいろんな加工品なり商品開発していく上ではやっぱそのトレンドに合わせて指向性に合わせて作っていく。で、やっぱ僕らは別にマーケティングをする部門があるわけではないので、やはりアンテナを張るっていう面においてはやっぱ大手さんがどういうものを作ってるのかとか、中小メーカーさんがどういうものを作ってるのかっていうのは知っておく必要がありますし、やっぱトレンドはやっぱ大手さんが作っていきますので、それをやっぱり自分で学んでプラス自分の会社にとって方向性をそこから 決めて商品開発をしていくっていうのも、あの一つ の、 あの方法としてはあるのかなと思いますよね。
ありがとうございます。
ですね、いくつかメッセージいただいておりますんで、ちょっとご紹介していきましょう。ラジオネーム、成田誠さん、そのままですがラジオネームじゃねえじゃんって話なんですけど、麻生さんの味噌マヨネーズをゆで野菜につけて食べると最高と、
はい、買っていただいております。
で続けて成田誠さんなんですが、ステーキの横に添えた感じ、ああ
、ありがとうございます。
なるほどね。うん、はい、であとちょっといくつかご紹介 したいんですが、ちょ曲を挟んでですね、まあ、引き続きちょっと麻生さんにはスタジオに留まっていただいて、はい、でですね、次の曲なんですけどこれ誰で、
はい、僕が選びました
なんでこの曲にしたの？
いや、あのなんかその今日がカモスでしょ、うん、でなんかその菌で発酵するイメージだったんで、うん、まあね、醤油とか味噌とかありますけど、まあお酒も日本酒とかそう、どうそういう類のもので僕はこの曲を選びました。
はい、はい、では曲紹介お願いいたします。
細川たかしで北酒場。 FM 北九 78.5。
はい、おそらく286回の歴史の中で確か2回目だと思うんですが、演歌が流れました。もうね、スタジオ局内が居酒屋にしか聞けなかったもうね、演歌はいいなと思いながらですね、はい、お届けいたしました、細川たかしで北酒場でございました。この番組はですね、3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まずですね、 FM ラジオ周波数 78.5MHz、 こちら関門海峡を挟みまして山口県下関市と、福岡県北九州市の非常に広域なですね、この関門エリアでお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますと、インターネットを介しましてサイマルラジオというものがございますが、こちら FM 北九のホームページからもですね、アクセスできますし、またはチューインというですね、アプリケーション、携帯端末、スマホ、タブレット、そしてパソコン、基本的にインターネットがつながっていれば全世界どこでも、日本全国どこでも、撮影することが、あ、撮影じゃない今カメラ見たから撮影でというあのリスニングでというかですね、聞くことができますんで、はい、Now on Air で同時再送信で同じものが聞けるという状況です。そしてUstream なんかね、名前がね、 IBM クラウドビデオっていうかよくわからない名前があるらしいですけど、うん、見えますか、こうやってライブストリーミングでスタジオの様子、あっちあっちあっちあっちあっちね、こんな形で、今、スタジオの様子をいただいて、で先ほどからメッセージいただいてるのはこの Ustream のですね、タイムラインで投稿していただいてる方もおられますんで、はい、見える、はい、聞ける
ラジオでライブオンエア
ね、これはね、ゲストがびっくりするっていうですね、なんかね、その麻生さんの、ね、嬉しそうな顔というか麻生さん笑顔素敵よねあ、はい、ということで今日のテーマカモスということで、はい、あの麻生さんね、麻生社長に、スタジオに来ていただいて、麻生醤油の麻生さんっていう、醸造場っていうから、
そうですね、
麻生醤油醸造場、はい、ね、もう連呼しまくってますからね、はい、逆に麻生さんから、はい、なんか就活生とか学生に聞きたいことがあれば、
まあ、そのうん、弊社も別に新卒採用取ってるわけじゃないんですけれども、うん、どうなのかな、まあ、そのうん、やっぱ僕らもその地域って人口がやっぱちょっと減ってきてるので、まあ、若い人とかに、まあ、会社で頑張ってもらいたいなと思うんですけれども、まあ、結構就活生とか、まあ、大分も、まあ、ちょっとわからないですけど、結構東京とかやっぱ、福岡とか大都市圏に行く人が多いんですけれども、そのいわゆる地域っていうか、いわゆる田舎っていうわけじゃないですけれども、うん、そういうところの企業で就職とかは考えてるのかなというか、やり、来てくれるのかなみたいなことはあるんですけれども、
じゃあまずどうしようかなもうオカリンは社長だから、はい、じゃあ小倉さんどうぞ、はい、
私は、地域おこしを3年生の時からずっとしていて、はい、地方の企業の方とも、あの、お知り合いになることも多くて、はい、最初は地域で働きたいなってことは思っていたんですけど、はいはいはい、やっぱり長い人生の中で最初からその地方 でやっていくのは視野が狭まるかなっていうのを思ってしまって、はいはいはい、思い切りなかったっていうところが正直な感想で、でも本当に地方は好きだし、なんか今はあの、まあ、今目指してるの食品企業なんですけど、まあ、福岡か、東京の企業で、福岡の中企業ぐらいのとこか、東京の大きい企業行ければいいんですけど、なんかそういうのしながら地域でも活動できるような休日を過ごせたらなっていう感じで考えてて、働くっていうのはちょっとまだ考えきれないっていう感じです。
なるほど、
そうですね、はい、まあ、あの多分あの新卒ですぐにっていう、まあ、いわゆる、田舎というか地方の会社って多分少ないと思うんですけれども、まあ、僕らも思うのがやっぱり、おっしゃる通りに多分視野が狭くなるっていうのは多分そうだと思いますし、まあ、僕自身もそのやっぱ高校卒業して東京出てますし、東京の会社で働いてますんで、やっぱ例えばずっと自分が田舎だったらどうかなって考えると、やっぱ揉み方は全然違うのかなと思ってはいるんですけれども、まああの東京なり福岡なりとかの大きな会社で、まあ、その大都市の会社でやっぱ3年とか5年とか経験を積まれて、でやっぱある程度、まあ、実績というわけじゃないですけれども、戦力になって、うん、でいろいろ物事の視野が広がってから、まあ、最終的に、まあ、地域とかですね、うん、田舎の会社であの頑張ってもらえると僕らはすごく嬉しいかなと思いますし、多分地域に行くだけでもそれだけで町おこしの一つにもなってきますんでですね、うん、なんかそういう方々がですね増えてあの行っていただくと、あのすごく、うん、地域としては魅力のある、行動ができるんじゃないかなと私は思うんですよね、やっぱ、
うん、はい、なるほどね、うん、そのあたりカメラマンのカメラを撮っているね、かけたんどうですか、実際に、今ね就活生ですから、はい、小倉さんと同じように、であなたはでも地元に就職したいって言ってたけど、どうぞ、はい、
私はなんか、うん、なんかそんなに考えてなくて将来どうしようとか、うん、し、なんかもう何をしても楽しそうだなと思って、まあ、去年の12月ぐらいからいわゆる私たちの代の就職活動みたいなのが始まって、うん、でその就職ナビに登録して、あれに乗ってるだけでも10万社ぐらいあって、で本当は多分日本には400万社ぐらいあって、そんなにあってどこがいいかもわからないしってなったら、まず絞る段階で山口福岡っていうだけで減るから、そこでなんか自分にも合うし人のためにもなる仕事がいいなと思って、うん、でもなんか多分人によるし、やっぱ都会の会社は大きいから人がいるから、
そう、
人数がだからそういう人も いるし、自分みたいにもうずっと地方がいいなっていう人もいて、ちょうどいいのかなって思います。
どうですか、
わかりました、まあ、あのいろんな考え方の方がいて素晴らしいかなと思いますけど、まあ、最終的にはやっぱりできればですけど、僕の考え、個人的な考えですけど、できればやっぱり学校卒業したら都会には出てもらいたいなっていうのは思うんですよ。やっぱり絶対に東京でも大阪でも福岡でもいいんですけど、都会には出てもらって、まあ、3年か5年ぐらいはやっぱ働いてもらわないと、地域だからといって地域で別にあの消費回してるわけじゃないので、僕らもやっぱ東京大阪に営業行きますし、そういうライバル企業と勝ち残っていかないと悪いんで、あのまあ、本当地域だけでご飯が食えればいいですけれども、やっぱり人口が減ってきてるんで、なかなかそれがうまくいかないのであれば、僕らもあの田舎にいながらもやっぱ大都会に打って出ないと悪いので、だからその時にやっぱりそういう都市圏で働いてた人がやっぱ会社の中にいるっていうだけでも心強いですし、いろんなアイディアとか発案力がやっぱり違ってくるのかなとは思うので、まあ、私の場合に関してはですけど、あ、私の場合の会社に関してはですけれども、やっぱり一回、まあ、大都市圏というか都会を経験された方をが入ってもらう、いわゆる U ターンみたいな形をやっぱ僕らは結構求めているところはありますね、はい、
実は私も麻生さんと同じ意見で、私も地元就職を促進する側でありながらも、両方あっていいと思うんですよ。だから東京とか大阪に行ってる人たちは U ターンで U ターン就職で帰ってくる、ね、なぜかっていうと、私も大学東京だったんで、東京の方に行って、まあ、高校の、ね、時にね、やっぱ日本人たるやっぱ日本の首都を経験せんといかんだろうと思ってねっていう、いや普通に東京に行きたいっていうで、やっぱ行って正解でしたよ。そのいろんな価値観とかいろんな人たちに触れることができたんで、で逆に東京で仕事するというより地方でもこれできるんじゃないかっていう思いで田舎に帰ってきたいきさつがあるんですね、就職で。で逆に東京に負けないぐらいのものを作らなきゃダメだと、もう確実に地方が衰退してるっていうのはもう僕らの世代から分かってたんで、うん、っていう風な思いだから東京に行くことも、実に仕事で行くのは違和感ないんだけど、住むの拠点はあくまでこっちっていうような感じですね。どうですか岡藤社長。
はい、え、何ですか。
大丈夫。
はい、大丈夫ですよいやもう全くその通りだなと思いますよ
今日偉いなんか間ね、ちょっといつもと控えめじゃないですか。前回で、ね、いやいやそんなことないですよとか言って、
いやだ
って
場所がだってこれ真ん中のとこだから、なんかそんなあんまりだってね、こう隣に麻生さんがいて僕がこのマイク2人で1個使うのにグーグー顔出してふんみたいな。いやいや
こっち使えばこっち
こっちえ、こっち使っていいんですか。
いいよ全然なんかこっちが好きなのかなと思いながらね、なんかそういういや別に麻生さんが好きだと別にいいですよ全然。
いや麻生さん好きですよいやそんなことない
はい、葉月ちゃんどうぞ。はい、
私就活、うん、自分が通ってる学校が演劇の学校で、うん、演劇の勉強してて、うん、で将来は俳優さん声優さんになりたいなって考えてるんですけど、まあそのためのそのためになんていうか、自分がやりたいことに近いことをと仕事にしたいなって思って、たとえそれが、まあ、声優俳優じゃなくて、で今考えてるのがまあ、ラジオの、DJ とかテレビの制作会社さんとか、あとなんだろう、テーマパーク のイベント進行係とか、そういうのをいろいろ考えてて、はい、あとはなんか他にはなんか舞台美術とか、図面の勉強しもうちょっと1年間してたんで、まあ、そういうのとかもいろいろ探してて、で、はい、まあ、一応山口じゃなくて福岡の方で基本的にちょっと見て回ってるんですけど、はい、でもやっぱりなんかそうだ なんかチャンス、一番チャンスつかみやすいところって言ったら、まあ、東京大阪、うん、大きいところだから、まあそこら辺とかもちょっと結構見て回ってて、なんだろうな、なんて言えばいいんだまあでも自分がやりたいことに一番近いこと、近い仕事をするっていうことを個人的なテーマで今ちょっと仕事探してます、
は
い、い
や
あ、すいません
いや喋り切ったみたいな感じですよねなんかアドバイスがあれば一言。
あ、もう自分のやりたいことをやるっていうのは素晴らしいと思いますけど、多分思ってるそういう演劇にせよ何ですも、多分ライバルは多分ものすごく多いと思いますので、やりたいという人はいっぱいいると思うので、やっぱその中では負けないようなやっぱり考え方とか、やっぱスキルっていうか、やっぱそういうモチベーション大事だと思いますし、やりたいことを商売にするっていうのは、まあ、分野にもよりますけれども、まあ、やっぱりなかなか難しいというか、やっぱどこかでまた考えを見直さないと悪い時が来るかもしれないですし、いろいろ、これからやっぱり、いろいろな、まあ、就職活動にせよ、いろんなことをやられていくと思いますので、まあ、その一定の分野の方々だけじゃなくて、まあ、僕らもそうですが、いろんな医療士の方ともっとお話をしてみて、いろんな視野を広げて、で自分がやっぱりそういう視野を聞いた上で、自分がやっぱこの道に進みたいというのであればいいと思うんですけれども、もっともっといろんな人たちと交流を重ねていくと、もっともっと違う発案力というか考え方が生まれるかもしれないので、それは今のうちにやられた方が自分にとっては将来的にはベストになると思いますよね、うん、はい、
ありがとうございます。ラジオネームメガネニーヤンさんですね、はい、メッセージいただいております。地方にいるから視野が狭くなるっていうのは単なる思い込みだと私は思うんだけどな、ということで、 メッセージいただいております。でも今麻生さんがその違った答えを今おっしゃいましたよね。いろんな人に出会うとかいろんなところに行くっていう話されたんで、まあ何が正しくて何が間違ってるかという議論をするともうちょっと時間がないんであれなんですけどね。まあでもそういった意見も確かにあるなっていうところもあります。で曲挟んでもエンディング、残り時間あとね、7分切りましたんで、はい、次の曲誰が選んだんですか。
はい、私です。
じゃあもう説明して曲いっちゃってください、どうぞ。はい、
じゃあもうサクッと曲名を、はい、ミューズでワンダフルラッシュ。
はい、お届けしてまいりました知ってる就活働こう考えるライクトーク番組286回目でございますけれども、息づきせずいきましたよ全部、うん、はい、今日ね一人ずつ皆さん感想を述べていただいてエンディングにしようと思います。じゃあ葉月ちゃんからどうぞ。
はい、この後私は、カモスとあと増上所についてちょっとしっかり調べていきたいと思います。
イエイ。はい、じゃあマイクオカリンどうぞ。はい、
僕も、今日の会議に刺激を受けて、光をね僕も放っていこうかなと。
お、
発光していこうかなと。
お
思っております。以上です。
はい、どうぞ小倉さん。
麻生醤油増上所さんの味噌マヨネーズを買います。
お、
ありがとうございます。
はい、柿田さんどうぞ。
社長はすごいなと思いました。
おじゃあ麻生さんどうぞ。
はい、まあ、今日はありがとうございました。でも本当にいろんなですね方々、はい、もう会えたので本当に大変良かったです。
じゃあまた来週。